楠山正雄作、田村将軍。一、京都に行ったことのある人は、きっとそこの清水の観音様にお参りをして、あの高い舞台の上から目の下の京都の町を眺め、それからその向こうに青々と霞んでいる御所の松林をはるかに拝んだに違いありません。また、後ろを振り返ると、お堂の上にのしかかるようにそびえている東山のはるかのてっぺんに、真っ黒に茂った杉の木立が、ぬっと顔を出しているのを見たに違いありません。この京都の町を一目に見晴らす、高い山の上のお墓に埋められている人は、坂の上の田村麻呂という昔の名高い将軍です。そしてその亡骸を埋めたお墓を将軍塚といって、千何年という長い間、京都の鎮守の神様のように崇められて、何か世の中に災いの起こる時には、きっと将軍塚が音を立てて動き出す、と言い伝えているのでございます。坂の上の田村麻呂は、今から千年余りも昔、桓武天皇が京都に初めて御所をお作りになった頃、天子様のお供をして、奈良の都から京の都へ移ってきたうちの一人でした。背の高さが五尺八寸に、胸の厚さが一尺二寸、大人のような大男でございました。そして熊鷹のような怖い目をして、鉄の針を植えたような髭がいっぱい顔に生えていました。それから体の重みが64斤もあって、怒って力をうんと入れると、その4倍も重くなると言われていました。それで、どんな荒恵比寿でも、虎狼のような猛獣でも、田村麻呂に一目睨まれると、たちまち人縮みに縮み上がるというほどでした。その代わり、機嫌よくニコニコしているときは、3つ4つの子供も懐いて、膝に抱かれて、すやすやと眠るというほどの人でした。ですから、部下の兵士たちも、田村麻呂を慕い切って、そのためには、秘密の中にも飛び込むことをいといませんでした。田村麻呂はそんなに強い人でしたけれど、また、大層心の優しい人で、人並み外れて、信心深く、いつも清水の観音様に欠かさずお参りをして、武運を祈っておりました。二、ある時、奥州の荒恵比寿で、高丸という者が謀反を起こしました。天子様のご命令を少しも聞かないばかりでなく、都から差し向けてある役人をせめて切り殺したり、人民の者をかすめて、まるで王様のような勢いを振るっておりました。天使様は大層ご心配になって、たびたび兵隊を送って高丸をお打たせになりましたが、いつも向こうの勢いが強くって、そのたんびに負けて逃げて帰ってきました。そこで、この上はもう田村麻呂をやるほかはないというので、いよいよ田村麻呂を大将にして、奥州へ出陣させることになりました。天使様の仰せつけを受けますと、田村麻呂はかしこまって、早速兵隊を揃える手はずをしました。いよいよ出陣の支度が出来上がって、京都を立とうとする朝、田村麻呂はいつもの通り、清水の観音様にお参りをして、どうぞ今度の戦に首尾をくかって、天使様のご心配の解けますように、と熱心にお祈りをして、奥州へ向かって立っていきました。奥州へ着いて、いよいよ高丸と戦を始めてみますと、なるほど、向こうは名高い荒恵比寿だけのことはあって、一度戦を仕掛けたら、勝つまでは決してやめません。味方が残らず撃たれて最後の一人になるまでも決して後へは引きません。親が撃たれれば子が進み、子が撃たれれば親が続くというふうに、 味方の死骸を踏み越え踏み越え、どこまでもどこまでも進んできます。ですから、田村麻呂の軍勢も、勇気は少しも衰えませんが、差し詰め差し詰め矢を射るうちに、敵の数はいよいよ増えるばかりで、矢種の方がとうに尽きてきました。いくら気ばかり焦っても、矢種がなくっては戦はできません。残念ながら味方が負け戦かと、田村麻呂も歯ぎしりをして悔しがりました。すると、いつどこから出てきたか、大きな髭の生えた男と、可愛らしい小さな坊さんが出てきて、どんどん雨のように出す敵の矢の中をくぐりくぐり、平気な顔をして敵の精の中へ歩いていって、味方の出した矢をせっせと拾っては、こちらへ運び返してきました。おかげで味方はいてもいても、後から後から矢が増えて、いつまでも尽きるということがありません。ますます激しく追いかけましたから、さすがに乱暴なアライビスも総崩れになって、悲しい声を上げながら逃げ出しました。味方はその図を外さず、どこまでも追っかけていきました。敵の大将の高丸は悔しがって、味方を叱りつけては、どこまでも踏みとどまろうとしましたけれど、一度崩れかかった勢いはどうしても立ち直りません。そのうち高丸も田村麻呂の鋭い矢先にかかって、乱軍の中に討ち死にしてしまいました。田村麻呂はこの勢いに乗って、達国の岩屋という大きな岩屋の中に隠れている高丸の仲間の悪老王というアライビスをもついでに攻め殺してしまいました。3. 田村麻呂は奥州のアライビスを平らげて、ゆるゆると京都へ凱旋いたしました。天子様は大層お喜びになって、田村麻呂にたくさんのご褒美をお授けになりました。そして改めて、征夷大将軍という役にお付けになりました。みんなはそれから後、田村麻呂に、田村将軍という名をつけて尊敬するようになりました。田村麻呂は自分がこれほどの名誉を受けることになったのも、清水の観音様にお祈りをしたご利益だと思って、都に帰ると早速清水にお参りをして、年頃にお礼を申し上げました。さて、この時までも始終不思議でならなかったのは、あの時の小さな坊さんと大きなひげ男でした。そこで話のついでに田村麻呂はお寺の和尚さんに向かって、奥州の戦ではこれこれこういうことがあったと話しますと、和尚さんは横手を打って、ははあ、それでわかりました。するとその小坊主というのは将軍地蔵様で、大きなひげ男と見えたのは小敵毘沙門天に違いありません。どちらもこのお堂にお静まりになっていらっしゃいます。と言いました。田村麻呂は不思議に思って、では早速そのお地蔵様と毘沙門様にお参りをしてこよう。と言って、本堂に祀ってある将軍地蔵と小敵毘沙門天のお像の前に行ってみますと、どうでしょう。地蔵様と毘沙門様のお像の頭にも胸にも手足にも肩先にも幾箇所となく刀傷や焼き傷があって、おまけにお足にはコテコテと泥さえついておりました。田村麻呂は今さら仏様のご利益の新たかなのにつくづく感心して、天使様からいただいたお金を残らず和尚さんに預けてお寺を立派場にこしらえました。今の清水寺があれほどの大きなお寺になったのは、田村麻呂の時からそうなったものだということです。田村麻呂はその後、鈴鹿山の鬼を退治したり、藤原の仲成という者の謀反を平らげたり、いろいろの手柄を立てて、日本一の将軍と崇められましたが、54の年に病気で亡くなりました。けれども、これほどの偉い将軍をただ葬ってしまうのは惜しいので、 その亡骸に鎧を着せ、兜をかぶせたまま、棺の中に立たせました。そしてそれを、都の四方を見晴らす東山のてっぺんに持って行って、御所の方に顔の向くように立ててうずめました。これが将軍塚の起こりでございます。